OL 日本、
はい、
マリアマリアマリアマリアさすがね、ミュージカル界のプリンス、ね、井上芳雄、
しっかり聞かせますね、またね。
ね今回はマリア、
はいはい、
ウエストサイド物語、ね、
また最近ね、劇団四季がやってますけどね。
そうそう、ね、あのジェット団のトニー。
はいはい。
ね、まあ、しかしね、鶴くんはね、うん、明日またミュージカルの世界に戻っていくんでしょうね。
ね
で、まあ、今回はですね、いきなりのね、怪文書ね。
はい、
小畑健太は犯罪者だ、会社の金を横領し中国に逃亡、
うん、
中国人との癒着、収賄、未曾有の横領、
うん、
小畑健太は疑惑の宝庫、
うん、
ね、うん、でも島子はね、バカバカしい、根も葉もないデタラメですね、
うん、
ありえないと、
うん、
やっぱりこの辺りね、まあ、日頃喧嘩はしてるんですが、うん、信頼もしてると
ということですね、
うん、で、まあ、実際ね、小畑の過去も明かされましたよね、
うん、
かつて四つ葉電機のエリート社員だったと、
はい、
やり手の営業マンだったと、ね、配属された甲州の工場では日本向けの電気洗濯機を大量生産していたが、だんだんと頭打ちになってきた、
うん、
工場は閉鎖が見えてきたと、
うん、
小畑はね、仲間たちのために作ったものを中国で売ることを考えて実践したと、
うん、
上司に受け入れられない中、売りに売りまくって実績を上げた、
うん、
しかしそんな行動が上司たちをビビらせ、収賄の濡れ衣を着せられて懲戒免職、
うん、
小畑はね、心が折れて廃人になってしまった、
うん、ねえ、
うん、まあ、そんな小畑だからこそね、島子に昔の自分を見ていたということなんでしょうね、
うん
うん、だからね、はい、まあ、言い過ぎぐらいね、釘を刺す、
うん、ね、
で、まあ、今回はですね、はい、あの総務課がね、とりあえず生き残りということをかけてね、
うん、
利益を生む総務課を目指す、
うん、
ね、
はい、
なんとあの野呂主任がね、要は中国人に関するいろんな思いというか愚痴を書いていた
はい、はい、
あの日記、それを元にして日中友好マニュアル、
うん、
ね、
ね、
中国人との壁を乗り越えようっていうことなんですが、
うん
うん、セミナーまで開催しちゃいましたね。うん、ね、まあ、なかなかあの内容面白かったですね。ね、
うん、
中国語の愛人は配偶者、大丈夫は男らしい、
うん、
手紙はトイレットペーパー、
うん、
そうですよ ね、
ね、
同じ漢字を使ってるからといってね、意味が全然違う
んです ね、 ですね、
うん、それからね、はい、まあ、要は慣習っていうようなこともね、はいはい、ありましたね、
うん、
贈り物に置き時計はダメ、
うん
うん、これはお前はもうおしまいだという意味 ね、はい、
ね、
それからね、男性に贈るもののタブーとしてはですね、
うん、
傘バラバラになると
、うんうん、
靴、おかしい、怪しいっていう意味を持っている。で、ジャスミンは儲からない。ね、そして緑色の帽子やネクタイは男性を侮辱する隠語、ね、緑の帽子をかぶるっていうのは妻を寝取られた男性のことを意味する、
はあ、ね、ね、これ結構勉強になりますよね、
ね、
知っておくとこうためになるというかね、
そうそう、ね、うん、さらにですね、4や13は縁起が悪い、
うんうん、
まあ、このあたりなんとなく日本と一緒だなと、はい、いう感じもしたんですが、
はい、
13にはアホとかバカの意味もあるね、
それは初耳でしたね。
そう、うん、ただまあ最近日本ではですね、3がつく時にはね、アホになってしまいますから、13もアホになってますからね、
うん、
かなりね、日中近づいてきてるところはあるような気もしますけど ね、
ね、
うん、そしてセミナーは大成功、
うん、
利益も上げたわけですがね、
はい、
あの伊藤本部長、ね、またまた ね、
ね、
でしゃばってきて、なんとも汚い手で潰されてしまいましたね、うん、その責任を取る形でね、
うん、
最後は島子が辞表を書くと、はい、いうことになってましたが、そこでまた小畑がね、うん、なかなかやってくれましたね、
うん
うん、彼女はこの砂漠みたいな会社のオアシスだ、傷だらけの社員が一杯の水を飲んでほっと安らぐ、そんな母親みたいな社員がいなくなっていいのか、
うん、
誰が社員に活力を与えるんだ、
おーねー、なんかえらいかっこいい役ですねこれね、
でもこれで会社がね、うん、あっさりとね本意してしまうとね、
うん、
まあできすぎと、
そうですね、
おお、
これまでは何だったんだみたいな、
ね、そうそうそうね案の定 ね、
ね、
小畑首そりゃそうでしょう、
ね、
そして次回いよいよ最終回、
はい、
どんな結末が待ってるんでしょうかね、
うん、
やっぱり一番気になるのは、
はい、
小畑と島子がどうなるの、
うん、どうなるんでしょうねこれね、この二人ね、
ということで OL 日本、
はい、
サポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からのコメントなんですが、
はい、
OL 日本ついに大詰め、毎回小畑さんの言動が切ない感じでしたが、今回は本当に自分そっちのけで、これはもうハッピーエンドにしてもらわないとどうしようもないではありませんか、
うん、
それにしてもあんな適当な組織図が会社への造反の証拠になるはずもないと思うんですがどうなんでしょう、会社のお袋さん的な存在は必要というにしても、小畑さんがあれほど感情的な発言をするなんて、
うん、
自社からの提案として意見を述べるべきところをどうしちゃったんですかね、普通ならこうなるというのでない展開に面食らってしまいました、うん、でもでも OL 日本非現実的な展開でいいので、最後にどんでん返しをお願いしたいところです、
うん、
さて今日ワッハ上方からご紹介したいのは、登場人物と同じく一途な自分の思いを実現するために頑張っているアマチュア芸人さん2組です。ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンの受賞者による祝日限定ライブ上方亭アマコンライブを開催していますが、一、うん、組目は第10回のワッハ上方10周年記念特別賞を受賞した20代男性2人の漫才コンビ、サンサンシーさんです、
うん、
中国語っぽい音感とは無関係に数字の334を並べたサンサンシーです、
うん、あ、なるほど。
彼らは同じ20代でも8歳の年の差、出身も佐賀と大阪と何かと違うのですが、うん、ボケとツッコミの基本を大切にスピード感のあるテンポの良いしゃべくり漫才を展開していきます、
うん、
本当かなと思わせておいてさらっと嘘吹くネタは次の嘘を期待させてしまうほど、
うん、
このサンサンシーさんのライブを12月11日木曜日から動画ポッドキャスト配信します、
うん、
そして12月12日金曜日から動画ポッドキャスト配信するもう一組は親子漫才パパとハルさん。
ほう、
親子漫才と聞いて驚くなかれ、若干5歳の幼稚園児とそのパパなんです。
ほう、
パパの方は以前紹介したサイエンスティーチャーさんでもあるのですが、
うん、
その娘さん5歳のハルちゃんが本当に可愛くて、
うん、
しかも本当に上手なんです。今年のアマコン11回大会で堂々の銅賞を受賞、
はい、
パパとの息がぴったりなのはもちろん、一人前の漫才師としてみんなを笑わせてくれます、
うん、
笑いの力でみんなを幸せにしたいですというハルちゃん、
うん、
見ると本当に幸せな気持ちになります。文句なしに可愛いです、楽しいです、ぜひぜひご覧ください。
うん、
本当にね、このハルちゃんね、しっかりしてるんですよ。
5歳
パパに突っ込む、うん、そしてねたまにはボケる。ということでアマコンライブを見てね、
はい、
こうホッと楽しい気分になるような最終回を、
は
い、OL 日本の方にもぜひとも期待したいものですね。
はい、はい。